第一ペテロの第一章一箇節だけを皆さんで共にお読みいたします。第一ペテロの第一章、はい、よろしいでしょうか。16節をお読みしましょう。1-16、3、よろしいですか。3、はい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。もう1年半ぐらいにわたってこの清きを生きる人々から学んできましたが、一応最後になりました。それで、今日はこの最後の13章というところを学ぶのですけれども、その一番その最後のところにこの言葉が引用されています。そしてこういう強調がなされているんです。なぜ主は私たちに清い生活を求めておられるんだろうか。それは神様との良い交わりをするためだということです。そういう主張、そういう角度というのは大変、ユニークというか、それまで私があんまりこう聞いたことのない切り口だったと思います。私たちはただクリスチャンだから清く生きなくちゃいけないんだというようなねばならないという感じではなくて、神様がお友達だろうよ、だけどお友達になるには同じ言葉を使わないと会話ができないでしょう。同じ気持ちでないと親しみが湧いてこないでしょう。だから私と同じ立場、つまり清い立場に立ちなさいよと招いておられる。そういうことがとても私はこのオズワルド先生の本を読みながら新鮮に感じたのです。この十何回か私はあんまり忠実にこの本の通りにはしていません。ちょっと難しいなと思うこともありましたので、私なりに捉えたところをお分かちしたいと思ってずっと参りました。それで今日のところももしかしたらピンとこないかななんて思いながら準備していました。というのは清きを歩む人の問題点、この問題になるほど清きを歩んでる一生懸命だろうか。この方は最後にですね、あんまり一生懸命しすぎて間違ってしまう危険を6つ7つ挙げてるんです。でも全然一生懸命でない人にはこんな危険はありません。ですからこれ意味があるかなと思いながら、でもやっぱり先生が何か目的を持って書いておられるんだから、ここにも大事なポイントがあるのかなと思って、開いてみました。それで、もう一度申し上げますとね、真面目すぎるクリスチャンの危険ということです。はっきり言うと、いや私はそんな真面目すぎるほどでもない、だからちょうどほどほどでいいんだと思って安心していらっしゃる方もあるかもしれません。それはそれでいいですし、もう全然こんな危険なんか感じないぐらい私はいい加減だという人もいるかもしれません。それはそれでいいでしょう。でもこの、ポイントはですね、ここ皆さんお持ちですね、これね、 1,2,3,4,5,6 って書いてある。真面目すぎて困ってしまうということもあるんですよということを、彼はおそらく、アメリカのいろんな教会の様子を見たり聞いたりしながら言ってるんだろうと思います。で、一番最初は完璧主義と書いてありますけれども、自分が全ての歩みにおいてもう完璧な実践を追い求める、もうこんなことは実際にすることができないと思うぐらいの高い目標を掲げて、そして自分でそこに行けないから、このがっかりしてしまうという危険があるだろうということです。私たちがこのぐらい一生懸命だと逆にいいなと思うことです。で、彼が例として挙げているのはいろんな人たちの伝記です。生徒たちがこんな生涯だった、あんな生涯だった、皆さんもそういう人の伝記を読んだことがあるかもしれません。ジョン・ウェスリーの伝記であるとか、 マルチン・ルッターの伝記であるとか、ジョン・ウェスレーが一生懸命求めた時にウィリアム・ローの伝記を読んだとか、いろんな人たちの本を読んで、ああ素晴らしいなというふうに刺激を受けるのはいいんですけれども、それと比べて自分はとてもダメだと思って落ち込んでしまう、こういうことです。ちょっとその文章を読んでみます。心を打つ説教者に耳を傾け、聖なる人たちの伝記を読み、自分と違ってこうした人たちは失敗したことが一度もなければ、掲げられた目標に届かなかったことも全くなかったと確信してしまいます。そういうふうに考えて、こう一つの理想を作り上げると、とっても自分とは違うな、自分の歩みを考えてみると、いつも伝道して証ししたいと思いたいと思いつつも、なかなかやってもうまくいくわけではない、いつも聖書を読んでお祈りしたいというふうにしなきゃいけないと思っても、そういうふうにはいかない。まあ自分の内は時として張り詰めた空気になり、口喧嘩も起きたりします。そうすると在籍感と敗北感、もうこんな人にはとてもなれないやと思ってしまう。で、この人の回答は、この伝記というのはちょっと作り上げられた面があって、その人が本当に大変だった面はあんまり書いてないんだということですね。まあ、私もジョン・ウェスレーを大変尊敬しておりますけれども、その家庭生活っていうのはとってもちょっと問題だったようです、ね、あんまり良い奥さんではなくて、自分があちこちに御用に行くと、 あなたはいろんな人の女性に取り囲まれて、チヤホヤされてるんじゃないかと、嫉妬に駆られて、家に帰ってくると髪の毛をかきむしられてしまったとかね、そういうところもあるんですね。でもあんまり普通の人はそういうことは目に留めないで、偉いところばっかりを目に留めるでしょう。皆さん、私をじっと見ないでくださいね。もともとないから大丈夫です。はい。それからね、もう一つは立法主義ですね。清い生活というのはこうあるべきだといういくつかの決まり事を作って、それを一生懸命にやっていこう。例えばお酒を飲むか飲まないか、喫煙をするかどうか。あるいは水着でもこの辺まではいいけれどもこの辺まではいけないとかね、そういうふうな決まり事、快楽はどうするか、ダンスはどうするのか、映画はどうするのか、そういう細かい決まり事を決めて、それにはまっていくことが、クリスチャンの立派なクリスチャンだ、それにはまらない人はダメだ、そういうふうに決めてしまう立法主義で、これは愛情というものを数量に置き換えてしまうことだとオズワルド先生は言っています。例えばこれから友達でいようとするのは、1日に決まった回数会わなければいけないとすれば、その友情はおかしくなってしまう。それから、私の妻が私が旅に出た時に私の行動を逐一記録するように言ったら、私たちの夫婦関係が変になってしまう。今日は何回お祈りしたから私はちゃんと掟に従っている、神様は何回とか、そういう決まり事でするのではない。神様を愛してるか愛していないかというハートの問題だろう。で、あと3番目に、これみんなつながってるんですけれども、審判主義というのは人を裁いてしまう。自分も裁くんです。自分も一生懸命ならなきゃいけない。で、人もついでに裁いてしまう。この基準に達してない、一言あると、あの人はダメ、この人はダメという言葉が口をついて出てしまいます。まあ、自分に厳しいのはいいんですけれども、人に対して裁きを当ててはいけない、主イエス様が語っておられます。それから、まあ私生活主義、清さというものを自分の内側に限定してしまって、自分がどういうことをしているか、自分が主の前にどうあるか、これは大事なことなんですけれども、このオズワルド先生はその自分がと言っている、その自分がということがいつも最初に出てきませんか、これは危険ですよと語っています。それからもう一つは内省主義、いつでも自分の内側を反省して、同期はどうだっただろうかな、あの人にこんな言葉を言ってしまったけども、それが良かっただろうかな、いけなかっただろうかな、いつも反省してる。反省するってことは悪いことではありませんね。 何にも反省しないで平気で人のことを傷つけたりしても何にも考えないよりはいいです。でもしすぎっていうのはちょっとまずいんですね。でこれは自己吟味がうつ状態になってしまう。もういつでも自分のことをいじめてしまいますから、自分はダメなんじゃないか。でも彼は全部この共通性に自己中心を言っていますね。自分というものがいつも中心にあるからこういうふうに、内省主義になってしまうんだよ。そして、もう一つ自己欺瞞ということを言っています。これはちょっと省略しますけれども、これらのことが聖書にあるかっていうと聖書にあるよと語っています。それはパリサイ人と呼ばれる人たちです、ね、で聖書の中にはしばしばパリサイの人たちがイエス様に叱られている姿を見ます。でこの聖書の中にはパリサイ人とサドカイ人というのがあるんですけれども、サドカイの方はもう至って世俗的な、ね、もう世の中を楽しく面白く生きていけばいいっていうんですから、イエス様とあんまり違うから、もうイエス様は批判しようもないぐらい相当離れてる。ところがパリサイの人は何とかして神様を喜ばせよう、そのためにはどういう生活をしようか一生懸命だった。一生懸命はいいんですけど、一生懸命行き過ぎて自分勝手に規則を作ったり他の人を裁いたりしてしまう、そういうことですから、むしろこの生き方が似ている、少しでも中心が違う。で、このパリサイ人の特色としていくつか彼は掲げています。一つは自分自身を吟味しすぎること、行動を重視しすぎること、どういうことをするか、それから外側に現れるもので評価をしてしまう、こういう行動がいい、ああいう行動が悪い。それから、3番目には努力と厳しさ、自分の努力で良い人間になることができるというふうにしてしまうこと、4番目にはその努力のゆえにみんなから評価をされることを求めること、これみんなパリサイ人の特色ですね。で何が欠けているかというと、自分は何にもできないものだとうなずく、その、自らが本当に何にもできないものだという無の自覚、そして神の恵みに委ねるという態度はない、それがこのパリサイ人の問題であるということです。さあそれではこういうクリスチャンの、特に真面目なクリスチャンの陥りがちなところから逃れて、生涯を生きるためにはどうしたらいいだろうか、彼は二つのことを語っています。それは主への愛の中に生きていくことだということです。つまり主イエス様が私たちに清きを歩みなさい、先ほども申し上げましたようにということは、あなたたちシャンとしなさいよということを求めておっしゃっているのではなくて、その中に私たちと愛の交わりを持ちたいからイエス様はこう語っているんだ。だから私たちが清い生活を送るという外面的なことに心をとらわれる以上に、神様を愛すること、主イエス様を心の中から明け渡していつでも愛して従っていくこと、主は望んでおられる。そこの文章をちょっと読んでいます。聖書の始めから終わりまで清い行動をとることを神様は望んでおられるんでしょうか。もちろんそうです。でもそれ以上に愛の関係の中に神は私たちのうちに住みたいと願っておられ、また私たちが神の中に住むことを願っておられます。神の愛に自分を完全に明け渡し、御心への喜びあふれる服従による親密な愛の関係を神は本当に求めておられる。主は私たち一人一人を命をかけて愛していてくださる、価値を認めていてくださる、お友達になりたいと思ってくださる、そのために命を捨ててくださった、そのことを感じて私たちもその愛するイエス様に、イエス様、私は あなたは私のすべてのすべてです、私はあなたを愛していますということを単純に告白し、その中に生きていくことです。私は今何組かの結婚カウンセリングというのをしてるんですけれども、その中に面白いんですね、夫が妻に対する愛を表す方法、それが103あるんです。100103で、ね、妻が夫に対して愛を表す方法97あるんです。何がどうなって知りたい人はどうぞ私の安直を見においでください。ある本から貸していただいたんですけども、私はなんで男性の方が103もあって女性は97なんだろうなと思っていろいろ比べてみると分かりました。やっぱり男性は恥ずかしがりなんですね。ですからそんないちいちね、朝起きて愛してるよとかね、あなた可愛いねとかいちいちそんな言うの照れくさいわけですね。心の中では思ってるかもしれません。でもそんなことは言わなくたって分かってるだろう。だから下手くそだから愛を表しなさい。それでこの103あるんです。それを全部学びたい方は一度どうぞ結婚カウンセリングにおいでください。私たちはそれはね、夫婦の間でもそうなんですけれども、イエス様との間でも同じなんです。イエス様は私たちを愛してくださる、分かってるよ。私もイエス様を愛してる、分かってるじゃない。いちいちそんなこと言わなくたって、ね、朝のことをお祈りしてりゃ それでいいんだ。でもその時にあえてね、ちょっとこっぱずかしいかもしれないけどね、イエス様、私はあなたを愛しています、あなたに従っています、あなたが大好きです、あなたに従っていきますと口に出しておっしゃってみてください。私は今日の朝の賛美歌の中でね、一番大好きなのが主イエスよ心からっていうところなんですね。あれやっぱり日本語に訳すと主イエスよ心からあなたを崇めますって、なんとなく間接的なんです。あれ元の詩を見ると何ですか、 I love you Jesus とこうなってるんですね。簡単でいいですね。ですから日本語でイエス様あなたが大好きです、イエス様あなたを愛してますっていうのがちょっとなんとなく抵抗がある人は英語でいいです、 I love you Jesus、 それでいいんですよ。 I love you Jesus、 それを何度も繰り返してごらんなさい。イエス様の愛が私たちの心の中に満ちてきます。はい、ですからこの立法主義というようなことで行いで私たちを縛るんではなくて、私たちが本当に単純な真実な心からの愛を口に言い表して告白すること、それから2番目、これは瞬間と過程の両方から成り立っているということはどういうことかっていうと、信仰を持っていながら私たちの心の中に神様を喜ばせることができない反対の性質、肉というものにぶつかった時、それをちゃんと十字架の上に持ってきて、イエス様これが私の肉の正体です、神様どうぞイエス様と共に十字架についたはずですから、これをどうぞ処理してくださいとはっきりと申し上げること、これが転機ということです。この間中田宇郷先生のお話をいたしました。私は、今年の9月にですね、広島に、お伺いすることになっています。その広島の先生が、私たちは清めを一生懸命解いてるけども、なかなかいろんな問題が起きてしまって、先生どうか、今のようじゃありません、なかなかうまくいかない、先生どうか来て本当に清めのメッセージをまっすぐ解いてください、私の説教を送りますからまず聞いてくださいって3巻にわたるテープを送ってこられましたので、もう私は聞かないわけにいかませんが一生懸命聞いております。その中で彼は自分が通過した問題を一つずつ証しをしています。そして肉の現れっていうのはみんなそれぞれによって違ってきます。ある人はそれが嫉妬という形で現れてくるかもしれません。他の人が私よりも多く用いられた、ムラムラっと変な気持ちが湧いてきた、あるいは自分が いろいろな誘惑に対してそれを勝つことができないという弱さとして現れてくるかもしれません。誇りという形で現れてくるかもしれません。けれどもクリスチャン生活を歩んでいると、どこかで神様はその気づきを与えなさるんです。どんな形であるか分かりません。あるいは自分の一生懸命さということのゆえに人を傷つけてしまうことがあるかもしれません。私は一生懸命主のために奉仕をしているのに他の人はいい加減だという裁きの気持ちであるかもしれません。どんな形であるけれども、私たちのうちにある自己中心がいろんな形を持って現れてきます。その人の性格とか環境によって現れる場所が違うんです。でもうちにあるのはいわゆるそういうマグマみたいなもんですね。マグマっていうのは弱いところにブワーンと爆発してまいります。その現れが来た時にどう捉えるかです。あ、結局クリスチャンだってやっぱりこういう性質は持ってるんだからしょうがないよ、まあごめんなさいをしてなんとか乗り越えていこうとか、他の人も私の性格を分かるべきだとか、いろんな理屈をつけてそれをスイスイスイと棚に上げてしまわないこと。神様はいろんな生活の場所で人の言葉を通してか、メッセージを通してか、御言葉を通してか、私たちのうちにある自己中心というものがこんな現れをしているということを気づきを与えなさることが、その時にまあこれは私の性格だからしょうがないやとしまわないで、イエス様、あなたの十字架はこの性格のためのものでありました、このために十字架についてくださいました、私はあなたと共に十字架につきますというのがこの天気ということです。ただこの方はそれが済めば万事解決とは言ってないんです。それはね、いろんな形でもう一度別な形で出てくる場合がある。その時に絶えず明け渡していくという過程、これが真面目に継続的に行われているかどうかでその人の生涯が変わってきてしまいます。ですからこの先生は過程とそして天気とその両方ともが大事ですよと語っています。そして最終的に締めくくりとして第一のステップ、そうですね、私が神を愛するために、神に従うために何かができると思わないことだって、思えばいいじゃないかって言うんです。思わないことだ。つまり私は神様の助けと恵みなしには良いことは何にもできないよということを、まず自分で自分にレッテルを貼ってしまうこと、これが不十分ですと逆に問題が起きる。私はこれだけ一生懸命なのに、私はこれだけ頑張っているのにということが実は大きな問題になってしまう。私は良いことは何にもできないものですよ、もう完璧に降参してしまうこと、それが第一のステップ。それから第二のステップは心の姿勢として、私たちを愛してくださった主イエス様に心から感謝してありがとうを言って応答していくことです。先ほど申し上げたことです。3番目、罪と罪への誘惑を区別することと書いてあるんです。これが案外微妙なんです。清めの信仰に立ったつもりでいても、多くの人はこの区別をしないために、ああやっぱり僕は清められてないんじゃないかなと思ってダメになってしまう、潰れてしまうことがあります。この方は相当細かいこと書いてありますからお読みしますよ、いいですか。特に男性の方々、聖霊に満たされ肉が十字架につけられた人は自分の妻以外の女性に性的魅力を感じることもあったりなかったりと書いてあるんですよ。あったり、自分が受けたかった称賛を他の人が受けているので羨ましくなったりすることもあると私は理解します。 微妙な言い方ですね。それじゃ清められてって言えないんじゃないの。でもこの先生は聖書を深く学んで、そして神学も学んで、これは誘惑としてあり得る、あるって書いてあるんですよ。ただその後が問題だ。これを感じなかったらもう誘惑ではありません。この感情を持った時にやってはいけないことが2つありますと書いてある。これ大事なの。一つはその感情をもて遊ぶことだ。ずっと引きずっていくことだ。例えば何かの表紙にね、こんなもの見ちゃまずいというような絵とか何かにぶつかっちゃうことあるでしょ。最近はもう恐ろしいですね。本当にただのインターネットなんかに何か間違って俺押すとギョッとするような絵がバッと出てくることがあるんですよね。こっちが望まなくても。その時何にも感じないで、もうああと思ってね、もう何にももう微動だにもしない墨跡のような人になったら、そりゃあまあね、もう天国に近い人でしょうけども、普通の男性だったら何かを感じるものですよ、ね、ただその時にしちゃいけないことはそれを引き伸ばすこと、それにとどまり続けること。まあこれは誘惑なんだからもうちょっと楽しんでみようと言ってはいけないという。誘惑が来たらはいさようならとスパッと線を引くこと。もう一つはそのような感情を持った自分を責めて、神が自分の心に働いているのかどうかを疑い始めること。あ、こんな気持ちを持っちゃったんだから私清められていないんじゃないかと簡単に引っ込めてはいけないということです。神様は確かに働いておられる。そのお働きに信頼しましょう。この2つのことを進めてとっても大事ですよね。よろしいでしょうか。聖霊なしにはあらゆる誘惑に負けてしまうことを認め、そのことのゆえに主に委ね続けること、主の十字架があることを認めること。第4のステップは自己認識として、私たちが厚かましく居直ったりしないで、そのまんまの自分自身を告白すること。弱さを感じたり誘惑を感じたり、あるいはいろんな感情によって落ち込んでしまったりするときに、そんなことはありえないと頑張らないで、そのまんまの自分の姿を神様の前に持ち出すということです。優しいことではないでしょうか。突っ張らないで、すべての気持ちを主の前に持ち出して、主の御霊の助けを絶えずいただくこと。最後のポイントは省略をさせていただきますけれども、それは誰にでもできることです。私たちがその勝利の道を歩ませていただきたいと思います。いかがでしょうか。神様はそのことを成してくださると信じます。それでね、今日この清きを生きる人々一応終わりたいと思います。さあどうしようかと考えておりました。これが相当硬かったんで、もうちょっと硬いのをやるともう歯がこぼれるなと思うんだけれども、これは皆さん買わなくてもいいです。でも私としてはこれを取り組んでみたいなと思っておりますので、興味のある方はお買いください。パウロの生涯と聖火の神学という岩上先生が書かれた本です。高いですし硬いです。高くて硬いから全ての人に買ってくださいとは言いません。興味のある人はお買いください。でも私は興味のない方にも分かりやすく、この中では、ローマ書の清め、それから第一テサロニケの清め、第一コリントの清めという聖書神学的な扱いをしています。これを来月からは進めていきたいと思います。聖書に基づいてお話しますから、この本はあればいいですし、なければそれでもいいです。お祈りをいたしましょう。神様、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと主が語っておられます。私たちは時とするとこれをものすごく厳しい命令のように受け取って、私なんぞはとてもできないと落ち込んでしまうことがあるでしょう。しかし主イエス様は私たちを追い込むためにこの御言葉を与えたのではなくて、私たちと本当に良き親しい深い 楽しい交わりをするためにこの御言葉を与えてくださいました。感謝をいたします。どうか清めの信仰にはっきりと立ってその道を歩むものとさせてください。その道すがら常に主イエス様の御助けを日々刻々仰ぎつつ、また主に対する愛を真実に言い表しながら歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。